御理解第73節。変人になれ、変人にならんと信心はできぬ。変人というはすぐいことぞ。変人というはすぐいことぞ。すぐいこととは本当のこと、まっすぐいことの意。本当のことをなす人を変人と言わねばならぬほど変人は少ないのである。学生に勉強と信心とはどちらが大切かというと、もちろん勉強は学生の本分だからというであろう。けれどもつまるところ、勉強も人の幸せにつながるものでなければならん。すると信心はその根本になるものである。信心を先に立てて勉強を取ると、人は変人というかもしれん。信心と勉強、勉強と信心、二つにして一つ。信心と勉強との対立のない世界がそこから開けてくる。それが信心である。信心とは信ずる心である。変人、変人ですね。変わった人ということでしょうかね。これを新人的にいただきますと、変わった人、それからさらに変わる人ということになりましょうかね。ただあの人はちょっと変わった人だなという、そういう変わった人から変人、変わる人へと、何と言いましょうかね、その内容が変わ、それこそ変わっていくというのでしょうかね。私どもが変わっていく、これが信心だとも言えるかもしれませんね。何年それこそ信心しておっても、5年前の私とそれこそ今とは全然変わらない。10年前の私ともまた変わらないというのであったら、信心している値打ちがないと言えるかもしれませんね。そのただ身なりが変わる、確かに5年前と、あるいは10年前と今の私の姿形といいましょうか、それは変わってきていると思いますね。それこそ歯は抜け、そして髪も抜け、シワが増えといったような、その肉体的な変化はあるものですけれども、そうではありませんね。心です。心が変わっているか、5年前の私と10年前の私と比べた時に私の心が変わっているかということですね。今朝いただきますのは、天地自然の働きと言いましょうか。その自然の働き、それは物皆を育み育てる働きだと。これはもちろん神様のお働きもだということですね。天地自然の働き、すなわち神様のお働き、それは物皆を育み育てる働きがあるのだと。それだけかと言われると、それだけとはちょっとそこまでは分かりませんが、とにかく物皆を育み育てる働き、それが天地の働きだ、神様のお働きだというのです。人間のいわゆる肉体の上において、日にちが経つに従い、成長する、そしてまた老いてくるわけですけれども、そのここでいうところのと言いましょうか、神様が本当に育てようとしておられるのは人間の心だと。心を、昨日の続きではありませんけれども、人間氏子の心をいよいよ大きく、いよいよ豊かに育てよう、それこそ育んでいこうというのが神様の お働きだということなのですね。人の心を育てようとしておられるのが神様のお働きだ、天地自然の働きだ。そしてそれは今まさに私の身の上に起きてきている事柄、そしてそれら一切のもの、まあもちろん過去現在未来に至るまで、それら一切のものが私の人間氏子の心を育む育てる、そのことのためにまあ起こってきていることだということですね。もちろんその中には私どもを生かしてくださっているという働きもありましょう。ただ神様のお働きは人間をこの世に生かしめているというだけではない。もちろん生かしめているということもありましょうけれども、そしてまた人間氏子に例えば楽をさせたいとか、あるいはこの氏子をお金持ちにさせたいというのでしょうかね、させたいというとちょっと変かもしれませんが、この人間をお金持ちにしようとか、この氏子に特別な才能と言いましょうか、音楽的才能であったり、あるいは絵画の才能、いわゆる芸術的な才能を与えようとされたり、あるいは身体的能力というのでしょうか、まあ人間の世界にはオリンピックというのがありますが、いわゆる人間の身体的能力を競うものでしょうかね。でこの氏子にはオリンピックで金メダルを取らせよう、そのために育てようとしておられるわけではないように思いますね。この天地金の神様が働いておられる、その第一は氏子の心を育てようとしておられる。だからこそ天地書きつけにもあります、おかげは我が心にありと、そのおかげは我が心にありと、いわば我が心を育ててくれよというのが神様の願いであるわけですから、和らぐ心、喜ぶ心、いついかなるどういう中にあっても和らいでおれ、喜んでおれる心、その我が心を持ってくれよ、いただいてくれよ、育ててくれよというのが神様の願いであるわけですね。だから天地書きつけのおかげは我が心にありとあるわけですね。その神様はおかげを授けたいと、いわばおかげを授けるために育てようとしておられるというわけでも、まあ一部にはありましょうけれども、おかげをやりたい、だから我が心になってくれよというわけではないように思いますね。おかげを目当てにさせると我が心になるだろうと、いわばいつも申しますグリコのおまけですね。おまけ、小さい子供はおまけが欲しいからグリコを買おうといたします。グリコを買ってとねだります。おまけのおかげが欲しいから我が心になろうといたします。神様の本当の狙い、願いはもちろん、まあグリコの会社はグリコを買ってもらいたいわけでしょうけれども、ですからその神様の本当の狙いは我が心になってほしい、いつもどういう中にあっても和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心を持ってほしい、持ち続けてほしいというのが神様の まあ、本願だと思いますね。だからこそ師匠が教えてくださる。師匠は我が心になり得ずとも我が心を目指すところに神様がおかげを授けてくださる。そういう働きがあるのだと教えてくださいます。本当におかげは我が心にありという、本当にただおかげをいただくことのためであるならば、神様は我が心にならなければおかげはやらないよと言われてもいいのでしょうけれども、そうではない。師匠が教えてくださるところ、未だ我が心になり得ずとも我が心になったように、まあ神様が見てくださって、それこそ私どもが我が心を目指そうという、そこに焦点を定めた時にですね、我が心になり得ずとも我が心を目指そうというところに神様がおかげを授けてくださる、そういう神様だと教えてくださいます。それは取りも直さず、神様が私どもに願っておられることが、その我が心を目指してほしい、我が心を育ててほしい、我が心になってほしいという、その一丸であるからですね。それでその我が心になることが、まあ目標といたしましょうか。師匠は別の見教えに、目指すは我が心、体得するは一切親愛と教えてくださいます。目指すところはいよいよの焦点、それは和らぎ喜ぶ心。私どもがどういう中にあってでも和らいでおれる心、喜んでおれる心を持つ、そのことが目指しであるわけです。まあ目的地と言いましょうかね。そのためには、まあそのそれを表地とすれば、裏地になるのが一切が親愛ということになりましょうね。一切が親愛と悟る、実感できた時に初めて、どういう中にあってでも一切の事柄の中にあって和らぐ心、喜ぶ心がいただけれる。そのためには一切が親愛というものを悟ると言いましょうか、実感としていただけた時ということになりましょうね。それは取りも直さず、なぜ親愛なのか、どこが親愛なのか、その神様の願いが、天地自然の働きそのものが、もの皆を育み育てようとする働きだということが、その一切親愛の内容だと思いますね。その育てる、育む、何を育てる、どういう、それは結局人間においては、人間の肉体を育てようとする、そういう親愛ではない。人間の心を育てようとする親愛の現れだということですね。ですから私どもの身の上に起きてくる、この生まれて、まあこれは生まれる前からかもしれません、また死んでからのことでもあるかもしれません。少なくともこの世に生まれて死んでいくまで、私どもの身の上にさまざまな事柄が起こってくる。それら一切は私の心を、私どもの心を育てる、育むことのために起こってきているのだということなのです。師匠のまたの教えに、信心とは神の心を心とする修行と言いましょうか、稽古と言いましょうかね、神の心を心とするということを教えてくださいます。その神の心を心とする、その修行のために私どもは 今がある、まあ、過去もある、今もある、そして未来もある。それは神の心を心とすることのためだ。神の心を心とする、それはいよいよ私どもの心が豊かに大きくならなければなりませんね。神様ほど辛抱強く私どもがの心が育つことを待っておられる方はおられないかもしれません。そしてまた私どもがまた失敗しました、また失敗しましたという中においてでも、諦めることなくまた次の一手を持って育てようとしてくださる。私どもの身の上に起きてくる一切の事柄、その一切の事柄は私どもの心を育てるため、育むための一切だということなのですね。ですからそこに私どもが目覚めると言いましょうかね、その目覚めた時に初めて、まあ神様の心との一致点があると言いましょうか、そういう意味合いにおいてでも、またの表現は、この世には魂を磨きに来たのであるという表現もありますね。あるいは生き神への精進、この世で私どもがなすべきことは生き神への精進だと、神になるのだ、神の子が神になる、これは当然のことなのだと。その神の子になるということは、神様のお心ですね、私どもの心が育っていよいよ神様の心と同じになる、まあ神の心を心とするというその御教えと相通ずるところがありますね。そしてさらにその心を育てるということの、それを具体的にもう一つ噛み砕いて教えてくださったものが、教祖様も教えておられる天地日月の心になること寛容なりということですね。天の心を身につける、地の心を身につける、日月の心を身につける、そのことのために一切があっているのだ言えますね。このことがまあ腹にドンと座りませんとどどりますね。お金儲けにをしたいと思ったり、それこそオリンピックで金メダルを取りたいと思ったり、いわゆる私利私欲、我情我欲を元にした生活、人生ということになってしまいますね。神様の願いをもとにした人生となった時に初めて心も育つと言いましょうか、心を育てることに自らも目を向けるようになる。いわば神様のお心との合致点がそこに生まれるわけですね。とにかく過去においても、今においても、未来においても、天地、自然の働き、神様のお働き、それは私ども人間氏子の心を育む、育てる、大きく豊かに育てようとしてのお働きが、まあ、連綿と続いているということになりましょうかね。そこを分からせていただいたときに初めて、それが親愛の内容ともなるわけですね。一切親愛というその内容は、一切ですから、今だけのことではない、未来だけのことではない、過去の一切も、今の一切も、未来の一切も、親愛の表れだというわけですね。それは人間の氏子の心をいよいよ豊かに大きく育てようとする、その 働きだということなのです。そのことが分かりませんと、まあやっぱり心がどどりますね。どうでも一心と定め、それは自らの心を豊かに大きく育てる、あるいは天地に至悦の心、そこに焦点を当てての、まあ日日でありたいということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。